鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内で様々なジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者といえるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。本日はですね、ずいぶん前に出ていただいた、プロダクトデザイナーの清水先生という、デザイナーの先生がなんか今回喜連川で面白いことをやるようなことをお聞きしまして、本日は道の駅喜連川という、結構長く前からある道の駅なんですけど、そこが今度リニューアルされるということで、その支配人の築雄一さんに来ていただきました。本日のテーマはワクワク湯の里喜連川でお送りします。鈴木聡の栃木の元気。ということで、築さんなんですけれど、プロフィールを簡単にご紹介します。株式会社道の駅喜連川の執行役員で支配人でいらっしゃいます築雄一さんです。昭和33年の小山市の生まれで、東京の大学を卒業後、宇都宮の東武百貨店に、入社されまして、この間までその社員だったわけなんですけれど、平成29年の4月1日をもちまして、道の駅喜連川の支配人に就任されたという、今新入社員ということなんでしょうか。今度面白いことやるという話を聞いたので、それを根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。ということで、築さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新人さんっていうこと。
そうですね、新人さん、全く新人ですね。まあいい年してなんですけども、
見た目なんかお若そうなんですけど、ということは結構なベテランなんですね。
そうですね、会社には36年東武百貨店のでお世話になりました。
なんとなく東武で見たようなお顔だような。
いえ、どうですかね。
祭事場なんかによく。
そうですね、かつては赤いジャケットを着てですね。
赤いジャケット。
はい、赤いジャケットを着てお客様をお出迎えしたり、よくお叱りをいただいたりしてましたね。
意外に物静かな感じなんですけど、そうでもないんですね。
そうでもないですね。意外にもうちょっと、このタイトルに少しは元気があるんですけど、今少し緊張してますんで。
そんなしなくてもいいんですけど、しても大丈夫です。あんま変わりません。
ありがとうございます。
で、このワクワク湯の里喜連川って何のこれテーマなんですか。
これはですね、道の駅喜連川がですね、16年ぶりに新しくリニューアルをするということで、一般の方からですね、道の駅の愛称をですね募集したところ、なんと600通を超えるですねご応募があったんですけど、その中でなんと喜連川の方からですね、今タイトルにありましたワクワク湯の里喜連川というですねキャッチコピーがありまして、私たちもまさにこの通り、今なかなか世の中でワクワクするようなことが少ないもんですから、で、温泉が湧く、人で湧くで心もワクワクするという、本当にこの道の駅にですねふさわしいキャッチコピーだと思うんですが、それを採用して今回の道の駅としては、もう道の駅に来た利用者の方がみんなワクワクするような道の駅にしようということで取り組んでいるところです。
湯の里っていうぐらいですか。喜連川温泉を知らない人はいないのかもしれないんですけど、一応どんな温泉なんですか。
そうです、
どこにあるんですか。
場所ですか。まず道の駅にももちろん佐倉市にありまして、喜連川という、元の喜連川町にありますけれども、 町の中に露天風呂であったり、それ以外にもホテルにもあったりしてですね、はい、数もたくさんありますし、まあ、日本三大美肌の湯と言われてですね、
美肌の湯、
肌が美しくなるというですね言われがありまして、ちょうどこの佐倉市の喜連川温泉、
はい、
佐賀県の嬉野温泉、
はい、
有名ですねこちら本当に、はい、あと、島根県の日の上温泉、
はい、
この3つを合わせまして日本三大美肌の湯ということで、あの温泉に入りますとですね、まあ、お肌がツルツルするということで、
はい、
まあ、あの女性だけではなく入浴された方からですね常にあのいいお湯だねということで評判のある温泉です。
その後の2つは西の方だから、は
い、そうですね、
あの飛び抜けてるんですね。
そうですね、ただ有名なのはやっぱり嬉野温泉が一番かなと思います。
まあそれはいいんですけど、うん、あまり嬉野温泉と喜連川温泉、はい、あの比べていく人いないと思うので、もう全然違うものなんですけど、す、ね、私は、はい、あの県内で本当に喜連川っていいお湯だと、まあ畜産の前だから言ってんじゃなくて、いや前からそう思ってます。
いや本当にあの皆さんからですね、道の駅の中でもですねやっぱ温泉がある道の駅ってそうあるもんではないんで、その中でも大人気、県内でもですね湯西川の道の駅、
はい、
これは本当にあの温泉もありますし、
はい、
足湯も併設してるんですね、
はい、
これは喜連川と一緒で足湯と温泉があるのはこの県内ですと2つだけですね。
なるほど。
あとは羽賀にあります道の駅の羽賀、
はい、
これも温泉がありますね、
はい、
あとロマンチック村さん、まあ、この辺があの宇都宮ですけども、やっぱり
畜産観光業者だからあの元そうだから他のよそのことを説明するのが上手ですね。普通そういうのは必要ないんですけど、
もう必ずあの自分のとこだけいいっていうわけじゃなくてですね、
はい、
道の駅全体がこう盛り上がってほしい、
ね、盛り上がればいい、
そういう思いですね。
でそれが、はい、あの16年ぶりに
16年ぶりです、ね、
その三大美肌の湯の一つに数えられる喜連川温泉は、まあ、キーポイントとしてあるんですけど、はい、どういうふうに変わるんですか。
そうですね、今回はですね、
はい、
あの温泉施設そのものはですね大きく変わるわけではありません、
はい、
ただしあのいわゆる商業施設といわれる、まああのまあ、道の駅ですから一番やっぱり、ね、利用者の方が期待しているのはやっぱり農産物ですから、
はい、
やっぱり農産物はですね、まあ、新鮮で安心で安全な、まあ、そういうお野菜とか果物をですねもうきちんとこう充実させたいという思いで、面積のも本当に今までの倍ぐらいの大きな面積になりました。
じゃあ本当にあの辺だと地域の人が日用品を買いに行くもの、はい、ところでもありますよね。
そうですね、やっぱりあの道の駅の場合観光客だけがターゲットでありませんので、やっぱり支持していただけるのはやっぱり地域の方がですね、でスーパーのようにお使いをいただけるような、まあ、そんな道の駅であればどんどんリピーターを増やしていきたいなっていう思いは強いですね。
あもうそういうことを、
はい、
あの花からあの念頭に置いた店作りなんですね。
そうですね、あの 100% のうち 65% はやはり、
はい、
まあ、宇都宮も含めてですけども、うん、桜市の近隣のお客様に来ていただかないと、普通の方なかなか週末しかお越しいただけないケースもありますので、
はい、
できるだけ近場の人に何度も、ね、お野菜を毎日あのお店の方もあの仕入れていただいてですね、まあ、ラーメン屋さんであったり食堂でもそうでしょう、まあ、そういうところでお野菜を仕入れていただいてそれを使っていただくのも、そうすると量も多いですし売り上げも大きく上がりますので、そんな思いもありますね。
それでその、まあ、リニューアルする温泉そのものではなくて、はい、そのお店とか、はい、テナントをガラッと変える、はい、で野菜売り場を充実させる、はい、ということなんですけど、何かこう特徴はどんなふうに、まあ、見た目変わるんですか。
まず見た目でいきますとですね、
はい、
見た目はやっぱりあの女性も男性もそうですけど、それはルックスのいいのにかなわないですから、
はい、
まずはあの今回道の駅のテーマでもあるんですけども、
はい、
喜連川自体がですね、まあ、歴史もあって里山風景ですので、施設のコンセプトはやっぱり大正ロマンという、
大正ロマン
ですね。今あの密かなブームだと思います、
はい、
あの浅草とか観光地に行きますと本当にお着物を着てですね、袴姿の方たちがこう歩いてらっしゃったり写真を撮ってますけども、はい、まあ、それをもしこの道の駅の中でですね体験できるような、 やはり商業施設である以上女性に受ける、まあ、そういう建物の和風の雰囲気であったり、ちょっとレトロな感じですね。本当に懐かしさを覚えるようなそんな外観にしまして、中の施設全体ももう年配の方から若い方も含めてちょっと写真に収めたいなって、そういう思いのする建物で、まあ、屋根なんか本当に瓦をですね今回2万3000枚こう贅沢に使ってますけども、ただ10年経ってもですね味のある施設として残れるような、まあ、そんな思いで今回道の駅の方の加わりました。
その喜連川と大正ロマンは何か関係があるんですか？
ありますね。あの一つはですね、大正時代に建てられた建物が結構町の中にあるということですね。今倉ヶ崎という、今あの飲食レストランがありますけども、もともとはあの警察だった。
あれ警察署なんですか？
警察なんですね。ですから署長室とか書いてありましたけども、でありましたり、あのワイワイ広場というですね建物はもともと銀行だったんですね。とかあの笹屋別邸とかですね、本当に大正時代前後に作られた建物が結構数多く残ってですね、なんか雰囲気も醸し出してるもんですから、でそれに加えまして、あの、まあ、銀山温泉や、まあ、道後温泉とか、各温泉地にはやっぱり大正ロマンということで、まあ、坊ちゃんの世界ではないですけど、ちょっとやらすりで、
ああいう感じだ、
そうなんです、ね、近くで、東京から近くで来れるような、そんなイメージが作れたらいいなって思いで、
まあ、坊ちゃんの場合はその、ね、夏目漱石があの辺にいたとかいないとか、喜連川は誰かそんな風な人いなかったんですか？
まあ、とてもいい振りがあったんですけどもご本人ではないんですけども、本当同様で有名な野口雨情さんのですね奥様が高潮博さんという方が喜連川町の出身で、すぐ道の駅のお近くなんですけども、
高潮って高い
に
あのソルトの、
ソルトの、
そうなんですか。
あの大変裕福な
裕福な
お宅で、まあ、あのかなりあの野口雨情さんにも、まあ、経済的な支援もされてたっていうのも、まあ、あのお聞きしてますけども、
そうですか。
そんなこともありまして、もともと野口雨情さんは北茨城の出身なんですけども、あのお嫁入りに、この高潮博さんがお嫁入りに行った時にですね作られたと言われているのがこの雨降りお月様、まあ、当時お月さんというのがついてなくて、雨降りお月というのが現代らしいんですけども、その後にまあちょっと硬いんでお月さんとか、まあ、いろいろ小説ありますけども、まあ、そんな野口雨情さんのゆかりの町なんで、今あの市役所の庁舎の中でもですね、12時と6時にシャボン玉の曲が流れたり、
あら
6時は逆に、まあ、早く帰ろうということで7つの子ですかね、
いいですね。
その曲が流れるもんですから、あの本当に町を挙げて、で野口雨情のゆかりの音楽祭を開催したりということで、あの私も北茨城のところに見てきたんですけども、むしろこの桜市の方がですね積極的にその野口雨情さんと取り組んでるということで、
ね、奥様と の関連がなんかこ う野口雨情さんが生きたメインな感じしますね。
そうですね、あの実際にいらっしゃった期間は短かったのかもしれないですけども、でも町民の思いとしてはですね、まあ、雨情はやっぱり自分たち の、まああの心の思いとしてはですね残ってるのかなっていうのがあって、ね、
日本人 あの本当にあの小さい頃の風景っていうか、
そうですね、原風景の部分があるのかなと思いますね。
なるほど。
ですからあの建物の中に雨情さんゆかりの額装やタペストリーをですね、あのちょっと桜市ミュージアムの新井漢方記念館さんがありますんで、そちらからいろいろな素材をお借りして額装にしたりタペストリーにしたりしてますので、お野菜の売り場の中であのタペストリーが、普通だいたい野菜の上ですとトマトとかキュウリの写真が、フルーツとかベジタブルとかなってますけど、あえて私たちは、まあ、少しだけやっぱり文化的な香りをですねこの道の駅で出したいなって思いがあって。
わかりました。なんかちょっとあの偶然ですけど、歌の話になったんで、あなたを元気にする歌を、 お聞かせくださいっていう、はい、あのリクエストをいただいてるんですけど、はい、本日は、この、道の駅喜連川のテーマソングということでいいんですかね、
は
い、
イメージソング、
イメージ
ソングですね。
あの関口由紀さんが歌う、はい、喜びの里という曲をワンコーラスだけ聞いてみたいと思います、
はい、桜色した風が香れば
ということで、喜びの里という歌を関口由紀さんでお送り、はい、まあ、これはオリジナルで作っていただいた、はい、ということですけど、まあ、関口由紀さんの曲を聞きますけど、はい、これあのものすごくその 曲の背景と本人の歌声となんかコンセプトとか歌い方がジャストミートですね。これ、いや、
あのご本人も大変あの満足されてまして、まあ実際あのこのオープニングの時にもですね、実際関口由紀さんのライブがあるんですけど、
ね、はい、あの4月20日にですね、4月の20日
ですね、はい、まあ、その時にもですねこの曲をまた歌っていただくんですけども、あの市の職員の方にも聞いていただいたんですけど、大変好評で、うん、とてもあの感じがいい、もう今あの違っていうと歌詞がよくわからないとかですね、うん、なんか早い音楽が多いですから、うん、まあ、そんな中ではゆったりとして、で道の駅の中でもこの曲が流れるを想定して考えてましたので、まあ、ワルツのゆっくりした感じで、そういう要望がこちらでお願いをしまして、
なるほど、こちら の, あの要望がぴったりと届いていい感じです ね、
もうワクワクしてきますね。
いや、あの畜産のなんかほら作品みたいなもんですもんね。
い
や、も
うそういう思いですねあのそう思ってますね。
なるほど、なんか素敵な曲で、はい、あの県内でももしかしたら県外でも、
はい、
まあ、喜連川は聞いたことないけどこの歌はあるよみたいなところから、どんなとこなのって来てきたら、この歌の通りじゃないのってことになって、はい、あの何回も来る人が増えるといいなと思います。
そうなってほしいですね、
はい、でこの道の駅なんですけれど、はい、先ほど野菜を売るコーナーをたくさん、はいはい、でこれはあの地元野菜ですか。
あの基本はまずまあ、あの道の駅のテーマですけど、地産地消で、
はいはい、
もちろん地元のですね、まあ、農家の方が約150件ほど集まっていただいて、まあ、ただそれだけですと、はい、まあ、取れない野菜とか、うん、まあ、数に限りもありますので、まあ、その分は ある程度その仕入れができるスタッフもあの道の駅の中におりますので、
はい、
まあ、その方が実際やはり近隣の、まあね、まあ、例えばメロン一つ取っても茨城県の保護田が有名ですから、うん、まあ、そういうところで、まあ、仕入れるとかですね、まあ、柑橘類だったら、まあ、四国からお願いしようとか、まあ、その部分も含めてちょっとバリエーションの増やしたちょっとやっぱり楽しい農作物、野菜果物の売り場にしたいという思いで今回はそこはもう充実させてます。
それとあのこの番組にちょっと前に出ていただいた、はい、アユの養殖をやってる柴山さん、はい、
柴山さん、
もう噛んでるんです
ね。そうなんです、柴山さんはですね、もうあの喜連川でもやはりアユがやっぱり大変有名なんですけども、はい、なかなかあの広く知られてない部分もありますので、はい、今回道の駅の中でも、まあ、柴山さんのところではもうアユの塩焼きを実際 施設の外にお店を出していただいたんで、そこでも鮎の塩焼きも楽しめますし、うん、店内ではですね、鮎の加工品をですね、もう桜島やっぱおすすめのお土産ということで、今回柴山さんはじめたくさんの取引先の方に協力いただいて並べております。
おとり鮎っていうか、
そうですね、
で よそに売っちゃうから、本当は桜市のものなのに、ね、あんまりその、市内ではあんまり見れないんですよ ね、
そうですね。
でも今回それをよくそこに目をつけましたね。
やっぱり鮎っていうのがですね、桜市の中でもやっぱり貴重な資源の一つということで、
はい、
新しいこのリニューアルする道の駅のですね、目玉の一つとして考えていたもんですから。
あ、そうですか、はい、なんか、まあ、ちょうど水がきれいで、はい、まあね、その魚がきれい、はい、きれいっていうか、はい、たくさんいて、はい、それ食べられてっていうのが、はい、まあ、一箇所でできる施設という意味で、
はい、
結構珍しい施設かもしれませんね。
そうですね、今度
でしかも大正ロマンなんですよね。
大正ロマンです。あと喜連川に日華ウイスキーの工場もあります。
日華ウイスキーって日華ウイスキーですね。
そうです、竹鶴さんが、はい、マッサンで、
マッサンの、
マッサンでおなじみになりましたけども、で今回はやっぱり北海道の余市とか、
はい、
宮城県の宮城郷とか2つがどちらかというと醸造するというか、
はい、
作ってるところはその2カ所なんですけど、
はい、
それをこうブレンドしてですね、貯蔵するのがこの喜連川の。
え、そうなんですか。
そうなんです。
あれ何してんのかと思ったら、そうなんだ。
そう、醸造したものをですね、あそこで蓄えてですね、寝かせてるところなんですね。ですからあそこで最初から作ってるわけではないんですけど、
はい、
でも晩年本当にマッサンが喜連川の町に来てですね、まあ、緑が豊かで、今いまだにフクロウが生息しているというぐらい、
はい、
東京ドーム6個分ぐらいの敷地なんですけど、そんなところに、で水がきれいだ、それでこの喜連川の町が工場として選ばれた。
あ、じゃあマッサンが選んだんですか。
マッサンが選んだんです、
ね、なんでそんなこと知らないんですよね、私たち。
いや、でも、まあ、知ってる方の方が少ないと思うんですよね。これ私も桜市に行ってから、
あ、
まあ、先輩の方からお話を伺いました。
いつも前通るけど
通ります、ね、
なんでこんなとこにあんのかななんて思ってたんですけど、
今回日華ウイスキーさんと協力いただいて、
はい、
日華のコーナーを作ろうということで、
あ、
もう樽をお借りしてきまして、
そのうちマッサンか何でしたっけ、奥さんが来てくれたりなんかしたりですね。
そんなことを夢見てですね。
なるほど、
はい、あとは本当に美味しいラーメン屋さんですね。
はい、
竹末というですね、まあ、矢沢永吉をリスペクトしている、まあ、オーナーさんです。
矢沢永吉をリスペクトして
ですね。そうなんですよ。店内でそういう音楽が流れたりしますけども、
で
今回本店が喜連川にあるんですね。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。そのお店がですね、本店はそのままちゃんと営業されるんですけど、
はい、
道の駅にも名前も竹末道の駅本陣という名前でですね、新たに出店をいただいて、道の駅だけのメニューで喜連川ごちそうラーメンというですね、これまた新しいメニューをですね、多分ご提案できると思うんですけども。
あ、そういうふうに、まあ、いろいろなお店の方と、
そうです、
畜産がこうコラボして、
ね、ぜひこういったものを作ってくださいということで。
同じ結構やるじゃないですか。
もうそれは百貨店で長くやってましたので、やっぱりやっぱ一つのテーマですけど、うん、この道の駅でしか買えないもの、
うん、
ここの道の駅でしか味わえないもの、この道の駅でしか体験できないもの、うん、まあ、でナンバーワンにはなかなかなりませんけども、オンリーワンを目指してですね、一つのキーワードとしてこの喜連川の道の駅をですね、なんか進めていければなという思いでやっております、
ね、地域の人がうちの自慢は一番は、まあ、一つはですね、道の駅喜連川が自慢なんだけど何かみたいなね、
はい、
そういうふうになるかもしれないですね。
そうですね、そうなれるようにですね、またそう思われるような道の駅にしたいですね。
なるほど。なんかリニューアルっていろんなところがやってるんですけど、
はい、
畜産というキャラクターを通じて、
はい、
なんか何をしようとしてるかがよく見えてきました、
ね、ありがとうございます。
ちょっとそれが分かんない場合もあるんですけど、はい、そういうのって なんか結構あれですね、あの静かに燃えてるんですね。
そうですね、やっぱり一つはやっぱりあのなんていうんですか ね本当にこの道の駅喜連川でですね、
はい、
桜市を元気にしたいっていう思いは、うん、あの微力ながら感じてますので、
はい、
まあ、そういう思いで今回この道の駅のリニューアルに取り組んだ思いでやっておりますので。
分かりました。でそれも先ほどお話お聞きしましたけど、はい、どんどんこういい意見を入れて変えていこうってい
う
つもりも支配に自らあるわけですね。
よく先輩からも言われてるんですけど、
はい、
あのこの商業施設に完成形はありませんので、
はい、
常に新しく変化し常に新しいものでやっぱりお客様に、まあ、あのアミューズメントの施設もそうだと思いますけども、
はい、
いつ行ってもなんか新しいものがあるとかですね、ちょっとここ変わったねとかそう思われるようなあの思いで今回の道の駅を考えてますので、どっかで感じていただければと思います。
あの最後に、はい、4月20日についてちょっとお話いただいて、
はい、はいはいはい、ありがとうございます。いよいよ、4月20日木曜日、まあ、10時から式典がございますので11時半に、まあ、リニューアルオープンをいたします。
はい、
関口由紀さんのライブをはじめ、喜連川の久保太鼓の演奏であったり、あのお着物に着替えてですね、
はい、
変身体験、まあ、そんないろんなイベントも数多くあります。とにかく新しくなる道の駅をですね、うん、ぜひ見て感じていただければと思います。あの4月20日木曜日11時半お待ちしておりますので、
はい、
たくさんの方がお見えいただくようにこちらもお待ちしております。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
というわけで本日は株式会社道の駅喜連川執行役員支配人の築雄一さんに、20日にオープンリニューアルオープンする道の駅の PR をしていただきました。引き続き頑張ってください。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。
はい、というわけであの、まあ、毎日のように通っていた喜連川なんですけど、そういうふうに見るとっていうのがたくさんありまして、そこにいろいろな人の熱意が畜産を中心にこもってる感じが今日伝わってきましたの で実は今後続いてここに関連する人が何回か出ていただけるような感じになっているので楽しみです。ということで30分いかがでしたでしょうか。あの畜産の熱意も伝わってきて、まあ何十年この百貨店業界にいて、で最後の花道は喜連川で、あの花道を飾ろうということがよく伝わってきましたので、ぜひ私も見届けたいと思います。鈴木聡でした。